イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーン、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、先週もライブが無事に終わりまして、
はい、
着々と、カレンダーが進んでいます。
はい、
はい、
ねえ、まあ、ここに来てまたまた、はい、ね、11月も忙しくなりそうで、
はい、
ね、あの、喜ばしいことだと。
喜ばしいことですね。
はい、はい、だと思います。
はい、はい、ということで、まあ、終わったライブとこれからのライブの話を中心に今週もお届けしていこうと思います。はい、寒いですか？
あのね、寒いような暑いような。
昼間私汗かくんですが、まだ。
まあ、まだそこまでね、風もそんなにないので、
はい、
うん、あの青空でね、非常に気持ちいい昼間だと思いますね、う
ん、なんかね、朝晩は寒いですから、
ええ、
きっと寒いんだろうなと思ってちょっと暖かな格好をしていくと、うん、昼間外でなんか汗かいちゃってるんです。
もう暑いとやる気なくすなよ。
もう11月ですよ、うん、でも
そうですよ、
ね、え、こんなでしたっけ11月って。
いや、
もうちょっと涼しいなりなんなり、
そうですね、
ね、だったと思うんですけど、うん、まあ暖かいのはいいですけれども、
はい、
なんか冬が暖かいと大きい地震が来るっていうね。
あ、そうなんだ。
なんか前もそんなことを聞いたような気がするんですけど、うん、はいはい、そういう意味ではちょっと気を引き締めてね、
はい、
あの防災グッズなどもね、はい、点検していきたいと思います、はい、ということで今週も笑顔配給所レインボーマジック最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週の1曲目です。世界が平和でありますように。
今年も12月最後の1枚カレンダー、街中キラキラハッピーホリデー。今年も1年あっという間に過ぎました。なんだかせわしないハッピーホリデー。子供の頃はママはシェフ、パパはサンタクロース、一緒に歌った。いつしか恋人がサンタクロースになって、そのうちサンタが家族になりました。毎年12月、いろんな思い出があります。愛が溢れてるハッピーホリデー。
ということでチームダダコのクリスマスソングから世界が平和でありますようにお届けしております。ちょっともう11月始まった途端にクリスマスムードで、
はい、
気が早いなって思うんですけれども、
ね、はい、
まあ、あの先週末ライブ、はい、先週末じゃないか、11月3日だから文化の日
ですね、
にクリスマスツリー点灯式というね、
はいはいはい、
イベントのライブに出演してきたわけですけど、はい、その時にこの歌を歌いましたので、
ね、
今週はこの曲からスタートしております、
はい、
まだちょっとクリスマスじゃないけど、でもだんだん街中にツリーが見えるようになってきましたね。
そうですね。
今年もこの季節、たくさんの愛に満ちている、思い出も今も未来もハッピーホリデー。たくさんの愛にありがとうと叫びたい、寒い季節でもあったかい、夜景を見ながら一緒に食事をしませんか、ずっと元気でいてください、ハッピーホリデー。みんな笑顔でいてください、ハッピーホリデー。世界が平和でありますように、ハッピーホリデー。
ライブ報告ということで、ライブ報告です。
はい、
11月3日は文化の日でしたね。
はい、そうですね。
千葉ニュータウン、
うん、千葉ニュータウン、北総線でニュータウン千葉中央、
千 千葉中央っての
あ、千葉ニュータウン中央駅、ごめんなさい。
そうですよね。
ニュータウン中央駅ね。
うん。ちょっと北総線自体がね、まあ、馴染みがなかったので。まあ、監督はね、
うん、
毎週お仕事で出かけてられる。
うん、
私は、本当に縁のない町なので、うんうん、初めて、イオンモールもお邪魔しましたけど、うん、
はい、
意外と想像していた以上に、うん、イオンモールが大きかった。
行く途中でね、
はい、
監督なんもないって言ってたよね。
なんか畑でもなければ田んぼでもなく、ただ草むらがわーって広がっているところを、うん、道路があって、はい、そこを走ってて、
うん、
なんもないと思ったら急に出てきた街が、うん、はい、どんどんどんとでっか
い
ショッピングモールがいくつかあって、
はい、
そうですね、うん、でそのイオンモールの区画も、うん、なんか想像以上に大きかったです。
はい、
うんうんうん、
ね、まだねどんどんマンションが建ってたり、
はい、
まあ、あの辺はね桜が有名だね。
ああそうなんですね、
ほら雄大とかね、あの辺もここ有名な桜の名所ありますからね、
はい、
まあ、連なって桜がね、はい、とても綺麗に晴れがね、はい、なる場所でございます。
まあそこで、
はい
はい、
まあ、今回はね、まあ、私がね、講師をしている楽器屋さんも絡んでの、
はい、
チームダダコの出演となりました、
はい、
まあ、ほぼほぼ約30分間のね我々のチームダダコの演奏がありました、
はい、
うん、まあ、その前にね私のね教えている生徒さんの演奏がありまして、
はい、
ということになりました、
はい、うんうん、
まあ、会場はねでっかいツリーがね、
そうですね、
うん、
高さ5メートルぐらいありましたかね。
あるでしょうね、うん、でっかい
ツリー、大きなツリーが、
ね、はい、はい、
建物と建物の間の広場みたいなね、うん、中庭的な、
中庭的なね、
はい、ところに大きなツリーが立ちまして、うん、その前に赤いカーペットが敷かれてのステージでした。
はい、
はい、
まあお客さん多くて、
そうですね、
はい、
椅子席も満席になってましたか、
はい、
はい、
2階からもねちょっと顔を出してね、ね、
そうなんです、渡り廊下がちょうどステージから見て、うん、真正面に渡り廊下がありまして、
はい、
その渡り廊下からもねかなりのギャラリーが手振ってくれたりとかして楽しかったですよ、
うん、はい、どうですか、
ちょっと時間が押しちゃったのが残念でしたね。
そうね、
うんうん、まあ、予定してた曲目をちょっと減らしましてのステージになりまして、
はい、
なんかだからあっという間に終わっちゃった始まったと思ったら終わっちゃった感じがしましたけれど、
そうですね、まあ、今後もね、はい、ちょっとねイオンさんのね、
うんうん、
イベントにはちょっと、うん、出てく方向で今話を詰めてるところなので、
うんうん、
うまくいけばまたね、
うん、
今度はまあワンマンというか、
うん、
我々だけでちょっと演奏したいかなと思ってね今ねこう根回ししてるところ
根回し、
はい、
うん、まあ今回のそうだラインナップをねまずご紹介したいと思いますけど、
はい、
黙っちゃって
そうね、
まず世界が平和でありますように先ほど流したね曲です、ハッピーホリデー、
はい、
まあ、せっかくのクリスマスツリー点灯式なのでクリスマスソングをと思ってこの曲を選びました、
はい、
で皆さん盛り上がってくれるかなと思ってロックンロールウィードからどうにも止まらないのいつものあのカバー曲のメドレーで盛り上げてみました、
はい、
でパイナップル、
はい、
パイナップル好きですって言ってくださった方がいてとっても嬉しかったです、
まあ、パイナップルはねウェブなんかのね、
はい、
書き込みというかそういう中にもこの曲すごくいいねというね反響は結構ある曲なんだよね、はい、これ ね、
うん、なんかパイナップル受けがいいようです、
はい、
で本当はもう 1,2 曲の予定だったんですけどあまりにも時間が急遽だったので、
はい、
最後坂本九さんのカバー曲で涙くんさよならということでね、
はい、
まあメドレーの2曲をもう2と数えると全部で5曲やりましたと、
うん、はい
はい
はいはい、まあ楽しかったですか、
はい、
うん、
うんうん、
まあ最近ねライブやった感がないみたいな話をちょっと
先週ね、
うん、
そんな話してましたね、
はい、今回どうですか
今回も、
うん、
帰ってくる道々、
はい、
お腹空いて、
うん、
帰るパスタ食べて帰ったじゃないですか、
そうですね、私は朝からもうほとんど何も食べてなかったので、
なんかパスタで上書きされた。
すぐ上書きされるのね
遠出してパスタ食べた気になって帰ってきた、
うん、まあまあちょっとね初めての場所で、うん、まあ向こうのねエンジニアさんたちともね、はい、初めてで、うん、まあセッティングね、バンドのセッティングと、うん、片付けとがちょっとね、大変だったって記憶があるんですけど片付け大変だったね。
片付けがだから時間を押してたからですよ、救急だったんで、もう一曲減らしちゃうと本当にオリジナル歌えなくなっちゃうなと思って、うん、はい、もう無理くり頑張って急いで歌って、この曲もこそ歌っちゃったんですけど、うん、はい、もう一曲減らすともうちょっと片付けが間に合ったと。
いや10分じゃ無理や、
うん、ね、まあほら多少枠の外に出すだけでもね、
はいはいはい、
その次のねイベント、うん、夕方からなんか子供たちが合唱するとか、はい、まあ、そういうんで、うん、イベントがあって、そのリハーサルもあったらしいので、
はい、
うん、なのでなんか ね、
うん
うん、ね、早く片付けてください
いや割とね割とぴったりだったんだよ、終わる2分前にマイク渡して、うん、予定通りね、こっちは曲目減らしましたけど、
うんうん、
一応予定通りの時間だったけど、うん、まあ片付けが10分じゃ終わらないっていう
それは終わらないですね
いつも以上にね鍵盤もありましたからね、
あれいつもやんわりとさ、どこかここかでさ、うん、顔見知りの方がいらしてさ、
う
ん、手伝ってくれるんですよ、
うん、そうそうそう、
ちょっとこれしまっといて、
うん、
それがなかった
なかったね
それがなくって結構時間かかっちゃう。あといつもだったらチーム A とかチーム C とかどちらかなのに、うん、両方やったじゃないですか、はい、今回ね、うん、島村楽器の生徒さんたちの伴奏も私ピアノでするっていうシーンもあったりして、
はい、
でついでに監督がサックスをする、ね、うん、演奏するときにピアノ伴奏するって言うんで、ピアノも持ち出してましたから、はい、あれもこれも
そうね、
っていう、ね、
まあ普通に考えれば倍ですね、うん、コードもいろいろね、うん、
でもその分お客様には楽しんでもらえたみたいで、もうそれが何よりです。
そうですね、
うん、
かなり評判良かったですよ。
歌っている時にこう手を振ったりね、パイナップルの時とかにこう手拍子をこうね、
うん、
求めたりすると皆さん協力してくださって、はい、楽しそうに盛り上がってくださったので、うん、それが何よりはい、嬉しかったです、
はい、
しかも久々のたくさんのギャラリー燃えました
燃えました、
はい、
やっぱイオンイベントはいいですね、
うん、人がいっぱいいるとやっぱりやりやすい、
まあ、花から座ってますもんね、うん、
ね、一席こんなにたくさんあって大丈夫かな、
そうそうそう何十席あったかな、もう60、70あったと思いますよ、
もっとあったかな、
うん、もっとあったね、
うん、でも周りにほらテーブルと椅子ももともとあった、はいはいはい、ところにももう座っておられたんで、まあ、100人は超え、
うん、ざっ
と超える、ね、ギャラリーがいらしたと思うんですけど、うん、まあそれだけいらっしゃるとちょっと私もやる気が出ます、うん
もうね監督は大変なのよ、ね、まあ最初の頃はね、
はい、
チームダダコを指導しまして、
うん、
まあいきなり大勢というよりはね、はい、とりあえず動物の前でやろうか、うん、
サファリパークでね、うん、
はい、
スタートを切ったわけですよ。
ちょっとずつ人数、
でもちょっと誤解を招くので言っときましょう、はいはいはい、サファリパークも動物エリアでは歌ってませんちゃんとレストランとかね、お土産売り場のある駐車場からね、お土産売り場のあたりの区画で歌いましたよ。動物はいませんでした。
動物エリアじゃ怖いね。
動物の前で歌ってきたと思われてもね。
まあすごく遠くからね、もう県外のすごく遠くから、だんだんと都内に向かって演奏会場を。だんだんね外堀から攻めて内側に入ってきたということで、
はい、
まあここ最近はね、
うん、
ちょっとコロナや選挙で中止になりましたが、
うん、
市川のね、
はい、
駅前で、
うんうん、
ストリートミュージシャンやるということをやってみたり、
うん、
まあなんだっけ、ストリートミュージックのまあなめっかといいますか、
はい、
歌詞は、
うん、
ね、はい、こちらの方でもちょっと演奏してみたり、
うんうん、
でまたね今回千葉ニュータウンですね、
はいはい、
千葉ね、
うん、
まあ まあ距離ちょっとあるんですが、一応千葉県ということで、
うん、同じく千葉県、
そう、はい、同じく千葉県の中で最近はこうやっておりまして、はい、やっぱ近いといいですね、
はいはい、うん、遠くても全然いい、うん、
遠くてもいいので、ま、前から言ってんじゃん、
はい、
どういうところで歌いたいって、
まあお客様の入り状況は別問題ですか。
そうです、
お客さんがたくさんいるところで歌いたいっていうのは別問題、
ま
あ、
普段もう分かってますから分かりきってます、
うん、そうね、まあ近くてもいいんですけれどもね、
うん、
ただほら私もさ、コロナ禍の間さ、うん、どこにも行ってなくてさ、
うん、
つまんなかったわけよ、
はいはいはいはい、
まあ練習また練習、
はい、
でずっと車の中で練習、うん、だからこう開放的なちょっと遠くても、
うん、
こうお仕事終わった後に、
はいはい、
あ温泉ここにあるから一風呂大丈夫かしら、
まあ温泉ね、私ももう何年も行ってません、
行き帰りサービスエリアによってなんか美味しいものをいただいちゃおうかしら、
おっとちょっと距離が出てきましたよ、はいはいはいはい、
でも、まあ、屋外ですから、
そうです、
まあ、人がいるという前提ではありますが、
うん、
せっかくだったら景色がいいところ
ということで
ということでなんとスケジュールが追加されました、
まあ、急遽なんですよ、
急遽です、
まあ、私もねずっとスケジュールをねどうやって組んでいこう年末まで、
はい、
と思っていたところに、はい、ちょっとね情報がありまして、
はい、
なんと富士山で歌います
富士山見ながら、
そう、
もう富士の裾野です、
もう地図見るとねもう裾野の上に乗っかって、
裾野の上に乗っかってます、
そう、ハートランド朝霧、
はい、
場所はね、
はい、
ハートランド朝霧で、ここを、ファームキャンプアゴーゴーというなんかイベント名ですけれども、
はい、
そこはもうあのその何日間を借り切ってるんですね、
はいはい、うん、
で、まあ、あの
イベンターさん
がそこを借り切っていて、
うん、
これを今過去ね4回ぐらい、まあ、ゴールデンウィークだったり、あと春3月、うん、5月この辺りで、開催しておりまして、
うん、
で今回4回目ということで、
うん、
この冬ですね、もうほぼ冬ですね、11月の、
はい
はい、ここに4回目、多分ねすごくね雨にやられて苦労したんですって、
なるほど、
うん、はい、で多分それでこの冬かなっていう、雨が少なさそうな
確かにうちの先祖さん、ご先祖のお墓が、
はい、
富士の裾野にあるんですわ、
はいはいはいはい、
もうお墓から富士山を見るみたいな感じなんですけども、
うん、
夏行っても富士山見えないんですよ、雲かかっちゃう、
あ、なるほどなるほど、
晴れててもね、
な
ぜか雲かかっちゃう、で、秋過ぎてもう、うん、初冬ですね、冬が訪れる頃になると澄んだ空気で、
はい、
もう富士山がとても綺麗なわけです、だから、はい、この時期になるとだんだん富士山見るにはお天気気にしないで行っても、
はい、
雨さえ降ってなければ見れるっていうね、うん、
はい、
そんなもんですよ、はい、さてじゃあ詳しく日程の方を申し上げます。まずあと近い順番で言いますと、
はい、
先ほども話に出ましたが、市川駅のストリートライブです、
はい、
2021年は11月19日金曜日11月19日金曜日、JR 総武線市川駅北口ロータリーにて18時からストリートライブを行います。前回までは17時からやってたのでお間違いのないようにお願いいたします、
はい、
18時から金曜日行います、
はい、
そして
なんと
通過になった、
うん、
ファームキャンプアゴーゴーというイベントです、
はい、
場所は、静岡県の富士宮市にありますハートランド朝霧というキャンプファームです、
はい
はい、こちらは2021年11月20日土曜日そして21日日曜日の2デー、
そういうことになってます、ね、まだ最後に、ね、話を詰めてるとこなので、
はい、
まだ演奏時間帯 は分かりませんが、だいたい45分、まあ転換込みなので、だいたい30分ぐらいの、ステージを予定しておりまして、
はい、
まあ昼のね、13時から夜8時までの中で、どこかで演奏することになっております。
大道芸の方とか、はい、いろんなこうね、うん、アーティストさんが出られるイベントなんじゃないかなと想像します。
そうですね、
今までのイベントの動画なんか見てるとそんなイメージです、
はい、
で音楽をやられる方もいくつかいらっしゃるんじゃないかと思います、はい。チームダダコは何時頃出るのかなっていうのはちょっと今のところはっきりしません、
はい。
ですが13時から20時の間昼間にしてくれ
ね。
夜はさ、
夜はファイヤーショーにしてほしいね。まあ実際ね、
実際
過去にファイヤーショーを、ね、うん、夜やってたりなんかね、うん、ジャグリングを火つけてやってたりとかね、
うん、明日のレーザー光線の
そうそうそう、
なんか光のなんかイベントみたいなのがあったりして、うん、夜はそんな感じじゃないかな、
うん、
だから音楽部門は昼間なんじゃないかなと想像してますが、まあ、これは詳細が決まり次第公式サイトおよびブログの方で、
はい、
この番組でも、間に合いましたらご紹介してご案内していきたいと思います。でこちらキャンプ場です。
はい、
はい、でキャンプファームですから牧場もあります、でオートキャンプですか。
そうですね、オートキャンプもしくはその、まあ、徒歩じゃないね、送迎バスかなんかで、
はい、
行って車なしの普通のキャンプも楽しめます。
広いキャンプ場になっています、
はい、
うん、ハートランド朝霧で調べてみてください、
はい、
キャンプ場の中ですので、うん、キャンプをされる方がご観覧いただけるということになっておりますの で、
まあ、一応貸し切りになってるようなので、
はい、
要は入場料金多分かかりますこれ、
はい、
うん、
だからもうイベントだけ見に来るとかっていうのはできるのかできないのか、
いやちょっとできないと思います
ね、ですよね。キャンプその日キャンプをなさる方がご覧になられるということで、
う
ん、ちょっとまあ、ライブ見たいわっていう、
うん、
富士山まで行ってみようかしらと思っても、はい、キャンプをするという前提でいてくださいというところをアナウンスしておこうと思います、
はい、
ではもう一度、11月19日は金曜日イベントステージ市川 JR 総武線市川駅北口ロータリーにて18時から、そして翌日です、11月20日土曜日ファームキャンプ高校、ハートランド朝霧、まあ、時間は未定で、その翌日21日日曜日、同じくキャンプファーム高校、あれファームキャンプ高校、
うん、
うん、三日連ちゃん、
まあ、今月ね、
はい、
11月、
はい、
ライブたくさんですね
もう我々は市川が終わったら夜な夜な車を走らせて、
はい、
もうどっかのサービスエリアで少し車内休憩して、
うん、
で行くぞって、
はい、
キャンプが出
た、寒いよきっと寒い
というなんかライブなのかイベントなのか旅行なのかキャンプなのか、
いやいや、ライブです、ライブですよ、間違えちゃいません、ちゃんとお仕事ですからね、うん、
ですね。
だってバーベキューしたいって言ってたしな、富士山見たいって言ってたでしょ。
でもさ、だから、うん、バーベキューはできないじゃん我々はね。
まあ、やろうと思ったらできるけど
本当ですか
、うん、
忙しいな、
はい、
まあね、なんか楽しめるといいなな
んで笑うところなんですか
仕事の合間に、仕事の合間にバーベキューやって、なんかこう、うん、炭の匂い
つけたままね
なんかバーベキューのなんか黙々した黙々状態が髪の毛から香ってくるライブっていうのが想像できないんですけど、
はい、
また面白い企画をね思いつかれた監督です。
思いつかれたこれは出会いなんですからね、うん、ふとね、
でも楽しみですね、
うん、楽しみですね、
うん、長期予報だと晴れる予報なんで、
うん、
ま、もちろんのことですけども、うん、雨天は中止です。
そうです。あ、2 days なんで、
はい、
どっちか片一歩できたらいいなと思って一応2 days にしています、う
ん。長期予報だと今のところ晴れるみたいです。うん、市川もね、
はい。
市川は小雨結構です。ちょっとぐらいの雨だったらやれるぞって。
はい。
はい。はい、ということで、市川駅のストリートライブは私たちのまあ、ベースキャンプみたいになってますけども、
はい
ね、これは今年はこれで最後
最後ですね、
はい、
なので来年は、まあ、3月
あの冬場は、うん、あそこでイベントやってないそうです。
あの聞きましたら寒いからやりませんって担当者ね
なんだそうです、う
ん、寒いからやりませんって。
冬季休業だそうです。だから市川駅でのストリートライブは年内は11月19日が最後になりますね、はい、うん、で来年はというと春までを待って
そうですね、
してくださいっていう形になります、はい、まあ、その間また他でね出るとこがあればということですけど、うん、まあ、この後ももしかしたら12月なんてクリスマスが近いですから、うん、はい、このイベントはあのイベントはなんてねお話があればどんどん事務局の方にもご連絡くだされば交渉いたします、はい、まあ、宛先の方はいねこ .rainbow@gmail.com、まあ、こちらまでねお問い合わせいただければと思います、はい。それでは今週2曲目です。限りない優しさ。ということで久しぶりにお届けするのは限りない優しさです。
サンバディサンバディコーラスがね、うん、しっかり入ってますね、
うん、
なんで笑うとこなのそれ。
コメントを今失ってしまうなんか伝えたいことがなんかいっぱいあったんですけど、うん、今全部白紙になりました
そんなひどいですか、
うん、まあ、この歌は私の子供たちがまだ小さかった頃に、
うん、
まあ、子供ってさちょっと外歩いてると地面を這っているアリンコとかを見つけるんですよね、うん、
はい、
で、あ、アリンコだみたいな、
うん、
で、本当だねって言って、まあ、余裕がある時は、まあ、そのアリンコの行方を、
はい、
親子で見るわけですよ、
はい、
なんかこうちょうどその時に、まあ、私も音楽活動を始めていていろんなことがあったわけですね、プライベートでも、
はい、
でこれは音楽活動やってて大丈夫かっていうようなアクシデントも、
うん、
まあ、私生活の中であったりして、でそんな中子供のその無邪気なアリンコがいるよみたいな、うん、のを聞いた時になんかこうこういうところで小さな幸せを見つけられると、
はい、
なんかこう心がほのぼのするというか、
うん、
だなと思ったわけですよ、
はい、
それを数年後に曲にしました、
うん、
あまりこう実体験で歌を書く 人ではないんですが、私って、はい、特にラブソングはほとんど創作だったりするわけですけれど、
はい、妄想ね、
はい、創作って言ってよ、
はい、創作ね
なんですけども、この歌は結構実体験から生まれてきた歌で珍しい部分になります、うん、はい、で結構気に入っています。アリンコから始まって最後地球のスケールまで行きますので
素晴らしいね
なんかこうスケールがどんどん大きくなっていく様を歌で聞いていただけたらと思います。
地球を一人じゃないよ、花がまた咲くように、強く生きるために、限りない優しさを、
まあ、20年ぐらいの時を経てでしょうか、
はい、
レコーディングした時に息子の声も入れていただきありがとうございます。
とんでもないです
ということでお届けしました曲はアルバムライムライトより限りない優しさでした。
監督と一緒
キフリンココーナー、ちゃんと監督にもリバーブ入れといたからね
お風呂入ってみたいだね
さてキフといえば、キフキフといえば、うん、嬉しい時楽しい時に出る言葉、
はい、
キフリンココーナーはまさに楽しいなというコーナーなはずなんですが、
はい、
が
しかし
今週はぼやかせてください、
はい、
まあ11月になりまして、
うん、
まだ12月にもなってないんですが、
なってないですね、
そろそろね、
うん、
お正月用品の注文とかのチラシが来るわけですよ。
あ、テレビでもねやってますよ、うん、
うちあの生協をやってたりするんですけど、
はい、
生協でもね、あの年末年始の準備はあのいかがですかって言って、
はい、
早割のチラシが入ってきたりするんですよ、うんうん、
はい、
そうか、もう正月のことも考えなきゃいけないのか、
うん、
と思って、
はい、
であの元旦にうちになんかこう親戚も、
はい、
まあ、コロナがね収まってきてるので、うん、来るみたいな、
来るみたいな、
え、何人全部で
そうね、何人
そこでですよ、
はいはいはい、
一応あの私お重って持ってるんですけど、三段重、
はいはい、
でそこにまあ大したことはできませんけど煮物作ったりですとか、うん、まあ、ブリを焼いたりですとか、はい、まあ、あとはおどころを買ってきたハム、うん、ハムを、なんかうちの子たちハムチーズが好きなんで、チーズとハム、スライスチーズとハムを、うん、こうくるくるって巻いて形にして、はい、っていうのをこう、
うん、
かまぼこと一緒に並べてみたり、
はい、
まあ、そんなことして三段重作るんですけど、うん、それとお雑煮だけで、まあ、我が家の、ね、家族だけだったらそんなもんでいいんですけど、
はい、
人が大勢来るとなったら何したらいいの
なんだから、ね、ピザとか取ればいいじゃん、お寿司とかピザとか取れば。
簡単って難しいですよね。
まあ確かにね、あの配達結構時間かかったりなんかすると思いますよ、
は
い、
うん、ですよね、うん、それ考えたらこう、まあ、予約取るだとか、だいたい私はピザの注文するの苦手じゃん
息子に任せればいいか
ね、え、協力的ならいいけど、本当も息子って私の育て方が悪かったんだか、2人もいるのに2人とも手伝いやしないですよ、うん、でまあ上のお兄ちゃんの方はもう結婚してるんですけど、
ええ、
お嫁さんもいるんですけど、うん、まあ働いてるんでね、
ええ、
子育て中ですしね、うん、だから忙しいみたいで、
なんか忙しいみたいで
頼れる感じでもない、
うん、
そこへ持ってそのお嫁さんから、あのクリスマスパーティーとかどうしますって聞かれて
もうやるのが前提だねそれね、
いやいやいや、だって大晦日とクリスマスって1週間しか離れてないんですよ、うん、そうね、まあ、ちなみにですけど、うん、クリスマスイブと私の誕生日も1週間違いなんです、うんうんうん、 私の誕生日なんて、まあ、みんな家族なんか忘れてますから、そのまますっ飛ばしてクリスマスどうしよう。だから年末、うん、年末っていうか、まあ、大晦日の日にいろんな準備をして元旦を迎えるわけですけど、うん、元旦はうちでね、で2日の日は私の実家に行くんです、
うん、はいはい、
で2日の日もよかったら開けといてみたいな話をお嫁ちゃんとしてて、うんうん、そしたらクリスマスパーティーどうしよう
イベントが増えるね。
そこで私、うん、まあそれ LINE のやり取りだったんですけど、まあ相手に声は聞こえてませんね、
はい、
元旦の、うん、そのお重を埋めることと、
はい、
でついでにうち必ず春巻き作らされるんですけど、
うん、
春巻き、
はい、
まあ、ついでに言うならば2日の実家に帰る日も、うん、実家の母が私の春巻きを待ってるんで一体何十本作ればいいんだっていう沙汰なんですけど、
うん、
お赤飯も炊くんですよね、
はいはいはいはい、
もうそれだけで毎年ヘトヘトなのに、うん、まあ元日大勢集まるとなると、はい、何も用意しとけばいいんだそれプラス
プラス
っていうだけでももうもうはーなのに、うん、クリスマスどうします
家族でやってくれって、ね、各家族でね、うん、
まあね孫がいるから、
そうね孫はね
クリスマスプレゼントは買いますよ、じゃあ、ね、プレゼント渡すだけじゃダメですか。
いやだからクリスマスの日にもらいたいわけじゃない、前もってとか過ぎてじゃなくて、
うんうんうん、だからさ、うん、親にこっそり渡しとくからさ、はい、クリスマスの日に、うん、渡してくれればいいじゃないですか。
まあそうですね、
でもそれじゃダメ、うん、クリスマスパーティーとかどうしますって。
だからまあ子供がというよりは、はい、本人が楽しみたいんじゃないの、
うん、本人があのパーティーやってあげたいんだろうね、うん、だけど自分は忙しいから、
うん、
まあね、孫かわいいで、はい、私がやってくれるかなっていう、うん、ちょっと期待を込めて言ってきてるんです、
ね、はい、
もう嫁姑問題、うん、かもしれませんけど、
まあパーティーをねやってくれてこっちからね、はいはい、プレゼントを持って、うん、お邪魔するのはいいよね、
うん、クリスマスはクリスマスクリスマスですからさ、うん、私たちも仕事が入るかもしれないじゃないですか。
そうですね、
だからクリスマスとかクリスマスイブは仕事だと思うなって一応ね、
うんうん、
一応言いたいんですけど、はい、12月に入ったらいつでもいいですって
話期間長いな、
いっそ自分の誕生日にしてやろうかなで実は私今日誕生日なんだけどって言ったらみんなどんな顔するんだろうと思ってみたりして、うん、なんかちょっと意地悪だなって
それぐらいお正月の準備が大変ってことね。
そうなんですよ。でそれまでの間にやっぱり大掃除ってあるじゃないですか、
うん、ありますね。
であのつい先週ですか、あのこの建物全体の排水口掃除というのがありまして、はい、各家庭にあの業者さんが来て、
はい、
あのお風呂場と洗濯機置いてあるとこと洗面所とあと流し、
はい、
台所の流しの排水口を全部わーって掃除してくださる、
はい、
掃除するからには流しの下とか出しとかなきゃいけない。
そうね、うん、
洗面台の下とかね、うん、で当然お風呂にも業者さん来る、はい、まあ、来るまでの間に一応見えじゃないですけど、うん、あまりにも汚いのお見せするのは嫌なんで、
うん、
それなりに片付けて掃除するわけですよ、はい、お風呂もね、だいたい毎年この季節に来るので、うん、そこから私の大掃除スイッチが入ります、
はい、
で排水口水回りのところをこういらっしゃる前にそれぞれ片付けて、うん、でその後次は網戸の掃除とかいろいろありますでしょ、うん、
はい、
それをこうあの大晦日まで逆算して、うん、まあ、大体25日までに終わってればいいやと思って逆算して掃除の日程を立てるわけですけど、はいはい、その間に何を作るかによっては材料も、
うん、
ほら高騰するじゃないですかね、
高くなってね、三つ葉なんか高くなりますね、
そう、う
ん、
で置いておけるもの、例えば1週間ぐらいなら三つ葉も、うん、あの冷蔵庫に水、
はいはい、
なんていうの、花瓶のように水さして冷蔵庫に入れておくと結構持ちますので、
はい、
その頃にこう用意しとけばいい、うん、だからまたクリスマスだっていう時に水も買っとくとかね
そうですね、
いろんなことをこう作戦を考えて段取りよく進めないと、うん、きっちりとその元日に、うん、みんなが期待しているような春巻きと、うん、お重とお雑煮とそれからお赤飯というのは揃わないわけです。
そうなんだよね。
でそれって大変なんですよ食べるのあっという間ですけど、うん、大変なんだけど、毎年今年のこれでもう終わりにしようと思ってて、ほんと次こそ楽しようと思って、うん、外食じゃダメかって聞いたんですけど、今回ばっかりはまた大人数なんで、うん、それじゃ高くつくから無理って言われまして、
いや高いものじゃなくてもよくない？
お正月どこ行っても高いんですよ。また予約取っとかないと無理です。
まあそうね、割り勘で
本当ね、割り勘にしたい。
なんで割り勘じゃないの？
なんで私が財布を開けるんだろう。
なんで？
なんかそういう人たちの集まりですみんな自分は出さないよなっていう人たちばっかりの集まりですね、
うん
うんうんうん、
そうか、まあ、作った方が安いですか、やっぱりね。
それは作った方が安いですかね、うんうん、まあ物にもよりますけど、
はいはいはいはい、
うん、うちはお酒を飲む一家ではないのです、うん、お酒代がかかりませんから、
はい、
食費だけなんですけど、うん、にしたって結構大変ですよ。
結構食べるもんね、
うん、でいろいろ煮物もほらいっぱい煮るじゃないですか、はい、お正月用品って、うん、お鍋足りないですか
コンロも足りないか
言ってみたらコンロも足りないから、ね、一日中お台所に立っている感じなんですけど、うん、皆さんどうされてるんだろうお正月。
まあうちの母親はまあお重のものとか、
うん、
まあいろんなね正月に食べるお寿司であったりとか、
うん、
全部買ってきますね。
ですよね、うん、
全部
だって売ってるもん。
なんなら今年はこれかなみたいなおせちよりこれかな、なん
て。でも誰も来ないの？
いや来ないとも言えないけど、
うん、いらっしゃることも
あるあるある、うん、
うち人が来るんだよね、それが、
ね、
来ないで
来ないで
呼ばないで
呼ばないで
かといってあっちもこっちも挨拶して回って出歩くのもしんどいんですよ ね、だから本当に毎年思うんですけど、うちのママにね、
うん、
それが嫌だからお正月はさ、うん、2人で旅行にでも行かない、正月旅行。
いいね、温泉
な
んか入
ってね。ばっくれっていなければいないでさ、うん、あ旅行行っていないんだなって諦めてくれるでしょ。
うん、うん、そうね。
その大晦日と元旦と2日だけいなければいいんですよ。
うん、
あとはね。
そうね。
その3日だけでも私本当に毎年旅行に行きたいって母に言うんだけど、母は実家に人呼びたい人なの。ね、
うまくいかないね。
うまくいかないね。かといってお友達をさ、うん、年末年始にお誘いするのは皆さんご家庭でねお正月を迎え、ね、なってらっしゃるでしょうから、うん、なんかお正月はお誘いできなくて、うん、結局自分も家にいるので、
うん、
こういう目に遭うんですけど、本当にもう年間通してお正月が一番嫌い。もう毎年気が重いんですよ。でも、いつもなら12月15日ぐらいから気が重いんですよ、うん、今年すごい早い。
もう早いね。それ考えた早いよね。
早い、うん、めっちゃまだ11月になったばっかりなのに、
うん、
もう毎日夜寝る前に、うん、あお正月どうしよう
ねえ、買ってきて並べたいよね。
なんか年々、うん、年々ね、うん、ほら早くなってません？もうハロウィン終わったらすぐクリスマスの近くにみんななってて、はいはい、
うん、
お買い物行ってもさ、でなんかまだクリスマスだったらお正月をね、
うん、
イメージしないでいられたんですよ、うん、でもね最近ね、うん、クリスマスのハロウィン終わりました、
うん、
クリスマス一色かって言ったら一部ねお正月用品ね
もう
例えばお餅、鏡餅とか、うん、もう置いてあるの、
うん、
もうだからもうお正月が目に入ってきちゃうの、
はい、
だから私も いつもだったら12月中旬ぐらいからこの気持ちになるのに、うん、もう11月の頭から、うん、あお正月が嫌だって、
うん、まあそれでクリスマスパーティーは
今ねここもあの心がほら隠しルターみたいなこの隠しルターみたいな中に入ってお正月嫌だって言ってるところにクリスマスの話は全く聞こえないんです、
うん、
子供ねあの孫にね、
はい、
プレゼント、うん、それはほら楽天でピッピって
やればね、うん、
ね、うん、あの何でも買えるじゃん、
はい、
もうおもちゃ屋さんにも行かないもん、
うんそうね、
連れて行こうもんなら大変じゃん、うん
大変あれもあれもこれもって泣くんじゃない、
う
ん、
だからもう何が欲しいのか聞いたら聞いたであれもこれも言うから、
うん、
だからもう想像力
想像力
普段こう遊んであげてる時に、うん、よくカメラをいじるんですよ
カメラ、
うん、私のデジカメ、うん、で、まあ、デジカメでほら消去できるからいいんで昔みたいにね、
はいはいはい、
フィルムじゃないから、うん、そこはお金かからないじゃないですか、うん、だからまあどうでもいいようなピンボケった写真をいっぱい撮りまくって遊んでる、うん、だから子供用のデジカメってあるんですよ、
うん、あるんだあるんあそれは知らなかった
しかも 4,5,000 円であるんですよそんなもんだ
ちゃんと撮れるんだ
ちゃんと撮れるうちね SD カードもついてる、
うん、あすごいね本格的だね
でなんかこうあのフレームとかも自動なんか選べてみたい な、
そこポイント
ですね、子供用のがあるんです、うん、もうそれにしました
あもう決まりましたね
もうそれは楽天でピンってポチしました、
うん、
有無を言わせませんいやあのねこう前アナ雪が流行った頃に、うんはいはい、アナ雪って言ってた、うん、でディズニー系のプリンセス大好きって言ってたんですけど、うん、なんかもう3ヶ月すると、うん、もうプリキュアが良かったり、
うん、
ちょっと前まではもう鬼滅鬼滅って言ってたのに、うん、今呪術廻戦とか言ってんのもういいや流行りものはもうダメ、
うん、
すぐ飽きるしいらなくなるでしょ
う、ねうん、
だから私はねあのディズニー今大好きですけど、うん、ちっちゃい時にあまりディズニーグッズはなかったんですよ、うん、その代わりスヌーピーがあったの
はいはいはいはい、
だからスヌーピー一辺倒だったんです
うん、
ね、せいぜいキキララです
キキララねありましたね
サンリオの
サンリオね
キキララ、うん、決まってたんですけど、はい、あの決まってなくてあっちもこっちもっていうの子はダメねもう
ダメねダメだしてましたよ、うん、
ダメよ、
うん、
もうその手には乗らないからリカちゃん人形も好きだしね
うーん
スーベニアも好きだし
聞いたことありますね。
うん、隅っこ暮らしも好き
って。あ、はいはいはい。
切りない。
切りないね。切りじゃない。
切りないよ。
まあそういう私もね、うん、クリスマスプレゼントありがとうございます。
監督にもね、早々と、
うん。早いね。もういただきましたから。
だから必要なものは、うん、クリスマスまで待たずに。クリスマスプレゼントですって言って早めにもらった方がいいでしょ必要なもの
は、まあ、必要なものはもうすぐでも使いたいからね
ですよね、
うん、
何をもらったか言ってくださいよリスナーさんに
あのねギュッて握った先がふにってなるやつ
介護用品
そうなんだこれこれって言って見たらあのなんつうのマジックハンドですよね
そう何が欲しいって聞いたら、うん、マジックハンドが欲しいっておっしゃって、
うんうん
まあ、それはなぜかというと、うん、車の車内が広くなりましたので、はいあの後まあ、運転席からですと後ろのものとか、
うんはい、
後ろからだと前のものとか、はい、取るのがね一回一回こう降りて
そうそうそう靴履いてみたいな、うん、それが面倒くさいんで
そう、ね
まあ、前々からね、うん、ちょっといいなと思ってたそのマジックハンドをね、
はい
あのいただきましたでこれこれって写真見せていただいて、
はい、
で横に介護用って書いて
なんかもしかしたらもっとこうおもちゃ的なのがあったのかもしれないんですけど、うんまあ、壊れないしっかりしたものがいいのかなと思って、うん、それこそ楽天で見てましたら、
はい、
マジックハンドで探してたら、うん、なんか介護用品ってって書いてあるものがあって、うん、これがいいかなどうです使いました
もう早速、
はい
ね、車に乗りました靴を脱いで、
はい
ね、それ置いといたら靴が、ね、外にポロンとこけたのよだけどまたよいしょって降りるの大変だから、はい、マジックハンドを使って、ね、 ュッてこう靴をね拾い上げました便利。
車の、うん、まあ、3列シートなんですよね監督、はいはい、で2列目潰してあって、はい、3列目に座って、うん、空間で練習をしてるわけですけど、はい、
そうですね、
後ろドキンにしていますね、はい、で靴を脱いで上がるんですけど、うん、素手がポロッと落っこったら拾うのがね、
またね外に出るの大変なんだよ3列シートのね真ん中畳んでるからこう出入りがね若干お腹引っかかるんだよ
でね鍵盤広げてたりとかするとね、うん、ね鍵盤が邪魔でね、
はい、
まあ、そんなんでね、まあ、監督にクリスマスプレゼントをお渡しした段階で私のクリスマス終わってるの。
あ、終わってんだ
まああとは仕事的クリスマスしか残ってない
んだ。そうですね、うん、
残ってないんで、はい、他のね身内にクリスマスどうするって言われても何にも聞こえませんよ何にも聞こえない、はい、シェルターに入っちゃって
る。まあとりあえず仕事が入るかもしれないので一応あのクリスマスイブイブイブぐらい開けといてくださいね、
はいはい、もちろんですよ。もう例えば仕事が入らなかったとしても仕事入ったって言いますよどこで何してるか知ったことじゃないでしょうか出かけてればいいんですよ
そういうことですね、うん、
そんなこんなで皆さんにとっては楽しみなクリスマスとお正月かもしれませんが、
はい、
私はもう人生の中でこのイベントが一番嫌いそれでもやっぱり除夜の鐘を聞いたりとか、明けましておめでとうございますって言うとちょっと厳かな気分にはなりますが、準備が嫌いというお話でした。それでは次週、
はい、
次週はまだライブ前ね、
ライブ前でございますね、
うん、通常番組をお届けしたいと思います。その後というとキャンプから帰ってきた後かな。
もうねキャンプ帰ってきキャンプ行くんじゃないよ、ライブだからね、ライブ行った次の日ねライブから帰って
金土日ってライブ行って
月曜日収録もうね忙しいですよ。
死んでるかもしれない、
死んでるかもしれないですね
そんな番組を皆さんお楽しみにお待ちください。今週もお相手は私猫、
私ティーケンジ、
それではまた来週。
さよならさよならさよなら。